おはようございます。朝礼を始めます。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。今日も聖書日課、創世記から読みます。10章の31節、これらが氏族、言語、地域、民族ごとにまとめられたセムの子孫である。洪水によってノアとその家族以外のすべての民族、民は滅ぼされてしまいました。ノアの息子たち3人の名前がその後出てきて、それはセム、ハム、ヤファトというこの3人です。これからまた新しい系図が始まっていくという歴史になっていきます。それぞれに子孫が与えられて各地方に散っていって、一つの民族を作り上げていったと聖書は記されています。しかし元を正せばノアから出てきた子孫であり、そのもっと元を正せば神様が創造された一人の人の流れからこれが続いている。ところがすでに氏族や言語、地域、民族というグループに分けられて、一つであったものがだんだん分けられていく様子ということが示されていき、またこの分けられたものが争い合って、またお互いを滅ぼしていくという、そういう歴史にもつながっています。今回も東日本大震災の救援活動の初めの頃から、もう心のケア、傾聴ボランティアがとても大切だということを何回も聞いてきました。多分そうだと思います。また先々週私も現地にいた時に、とっても多くの団体っていうか、個人もそうですけども、そのような人たちが現場に入って、そして活動されています。4月の終わり頃からは本当に各宗教団体っていう、宗教団体というかすごいいろんな宗教団体あるんですけども、宗教団体、また NPO 諸団体が、そのボランティアの受付でこの心のケアをやりたいという受付がとっても多くなって、それを断りはしませんけども、その200、300という団体が来てそれをやりたいという、それほど必要なんだろうなと思いますけども、大切な活動ですけども、本当にそれが実施されていくのかなという疑問も覚えました。私も気仙沼や石巻に入って思うことは何かというと、ただ一つ、方言が難しすぎてよく聞き取れないという、それだけです。私も気仙沼の人と話していまして、半分以上分かりません。外国語を聞いているような感じです。なんか質問されてるんですけども、こっちもふんふんふんふんって聞いてるだけで、会話が成り立たないこともあります。そんな中でその人の言葉に寄り添って、そして傾聴していくことの難しさっていうのがあるんじゃなかろうかと思います。そこに来ておられる方々の地域や言語やコミュニティをよく理解しないうちに傾聴ボランティアをやってしまったら、とても大変なことになるなと思いながらその場面にいました。じゃあ何が傾聴ボランティアになっていくかっていうと、やっぱり今やっているような泥かき作業から始まり、共に汗を流して、そこから信頼を得て心を通わせていく、そういうことしか今はできないんじゃないかなとも思います。心を通わされるってことが一番最初の重要なポイントで、そこからやっと心のケア、傾聴ができるかな、そういうふうにも思うのです。ノアの子孫も氏族、言語、民族といったように、それぞれの系図にまとめられていきます。そのことの大きな意味は、それぞれの個性があり皆同じではないという、そういうことかもしれません。ただ一つ同じことは、すべてはノアから出ていり、もっと遡れば神様がお作りになった人から出た、この一点だけです。最終的にはこの一点で一致できるという、それは奇跡だと思いますけども、そこから出てそれぞれのお互いの個性を認め合いながら、また心を寄り添いながら生きていかなければならないというのが神様から与えた使命ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の神様、今日も私たち一人一人にこの命を与えてくださったことを心から感謝いたします。今日もまたあなたから与えられた働きを私たちはなそうとしております。どうかあなたが私たちと共にいて、与えられた働きを忠実に、正確にそれを成していくことができる力をお与えください。今日もまた宮城では私たちの仲間たちがルーテル支援センターの中でボランティアの活動をしております。どうか地域の人々、被災者の方々の心と寄り添って、その活動がなされていくことができるようにしてください。そこにイエス様と共に働くことができるようにしてください。全国にある教会、学校、施設、スポンジ信者、求道者、牧師の家族を、今日も一日あなたがお守りください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。